塀の中の白い花、本当に何もやってません。
何もしていないのにある日犯人だと決めつけられてしまう。何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう。人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。そんな冤罪が残念ながら世の中にまだまだたくさんあります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけになることを目指している番組です。この番組は塀の中の白い花運営委員会の提供でお送りいたします。さあ、それでは本日も番組をスタートしていきたいと思います。本日もですね、あまり日本中では知られていない日の当たらない事件といったら語弊があるかもしれませんが、そんな事件に、スポットを当ててスポットライトを当ててみたいと思います。本日はですね、黒人サザン事件と呼ばれている事件で、日本の国立循環器センターの情報システム保守運用業務の入札に違反があったとされる事件なんですけれども、逮捕起訴された桑田茂樹さんは無実であり冤罪を訴えていらっしゃるというわけです。これを起訴したのが例の大阪地検特捜部。この事件の前には郵政不正事件で当時厚労省局長だった村木敦子さんらを虚偽有印公文書作成、同行使罪などで起訴しました。しかしこれがですね、後に全くのでっち上げだったということが明らかになってしまいました。そしてですね、例の8億円値引き問題で大阪地検特捜部が籠池夫妻を10ヶ月近く逮捕拘留し家宅捜索したというのは記憶に新しいところです。黒人サザン事件は2017年12月に結審し、2018年3月に判決が言い渡されております。これが第一審ですね。そして現在は第二審を戦っていらっしゃるというところです。逮捕起訴されてしまった桑田茂樹さんと、そしてシステム開発会社のダンテックの高橋徹元社長は無実であり冤罪を訴えていらっしゃいます。そして今日はですね、この黒人サザン事件にスポットライトを与えるのはこの番組では2回目だと思いますけれども、桑田茂樹さんにお話を詳しく聞いてみたいと思います。はい、では本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
桑田さんはですね、現場の方ということで、国準という機関でですね、システム運用管理をしていたわけなんですけれども、入札に違反があったということで、逮捕起訴されてしまったわけですね。ここまでの裁判のあらましといいますか、経過はどんな感じでしょうか。
はい、大審に関しましては、前回のこの番組の収録の後に判決が、はい、出まして、はい、残念ながら、懲役2年、執行猶予4年という、はい、有罪判決を、受けてしまった。
結構重いですね。
そうですね、はい、ちょっと後で時間があればお話ししたいんですが、この種の事件は非常に少ないんですけれども、はい、前例はほとんどないんですけれども、はい、官製談合防止法違反で、2年というのは非常に重い罪だというふうに考えて、そこもちょっと不当な量刑だということを今回訴えてはいるんですね。
はい、
でその後、その判決を受けた日に、即日、控訴をいたしまして、今回の、控訴審に臨んでいるわけです。控訴審においては、弁護人に、郷原信夫先生に加わっていただきまして、
はい、
で特に、郷原先生はこの官製談合 の、プロフェッショナルであられるということで、この官製談合防止法の、法の、設立の趣旨であるとか、
はい、
あるいはさまざまな判例をもとにですね、そもそもこの私の、事件とされている行為が、犯罪とされている行為がですね、
はい、
犯罪に当たるのかと、罪に問うべきものなのかというところに、立ち戻ってですね、もう一度主張を組み立て直して、
はい、
控訴審に挑んでいると、
はい
いうことです。で、公判は2回行われまして、先日結審をして、で7月の30日に判決の予定というようなことになっています。はい
は
い、
この放送日のすぐ後ですね。
そうですね、
はい。ジャーナリストの江川翔子さんがこの事件について、 詳しく書いているんですけども、ちょっとその一部をご紹介しますと、極めて普通のことをやった結果罪に問われるのであれば怖くて誰もこんな仕事はできませんよと語っているのがですね、京都大学大学院教授、医療情報学の専門家である黒田教授なんですね。ということは専門家から見てもこれ別に何の犯罪行為もないよということみたいですね。
そうですね、まあ、黒田先生私もよく存じ上げている、まあ、非常に高名な先生でありまして、はい、情報システム病院の情報システムの入札にも、まあ、今まで数々携わってきておられた方ですね、はい、で入札にあたって、まあ、我々のようなその発注者側つまり、そのシステムを使いたいと思っている側が、はい、こんなシステムが欲しいですよとか、うん、システムをメンテナンスするためにこんなことをしてくださいということをですね、使用書という書類にまとめてあらかじめ提示しておくんですね、
はい、
それでまあ入札にかけてで一番まあ安い低価格で入れてくださった業者さんにそれをお願いするというのが、うん、まあ、いわゆる公的機関でのまあ入札のプロセスになるんです、はい、でその使用書をまとめるにあたって、まあ、私どもがまあ普通に書くであろう文言ですね、
はい、
が今回私の事件ではそれがいけないんだと、
うん、
罪に当たるんだと、
はい、
入札の公正を害する、うん、つまり不公平な、こと特定の業者にだけ有利になるような文言だからダメなんだと、はい、いうことを言われてしまったと、
はい、
でそこについて黒田教授がいやそれは違うでしょうと、そんなのは普通に書くことであって、何もその罪に当たらないんではないかということをまあ、意見としておっしゃってくださっている、はい、ということです、
はい、そうですか、わかりました。ですね、まだちょっと話が飛んでしまうんですけども、まあ、当初大阪地検特捜部がですね描いたストーリー、情報システムの入札に関して何かこう違反があったんじゃないかとか、桑田さんがですね、一緒に訴えられてしまった、一緒に逮捕起訴されてしまったダンテックの社長からですねお金もらっているんじゃないかとかですね、見積もり金額をダンテックに漏らしたんじゃないかとか大阪地検は疑っていたわけですけども、これらの主張というかストーリーはもう完全に崩れてしまっているわけですよね。
そうです
ね。でも、これをなかなか引っ込めないのはやはり例の、村木敦子さんの一件があるから、またかよと言われるのはちょっとさすがに組織としてまずいんじゃないかということで、引っ込みがつかないんじゃないかなと私のような素人は思ってしまうんですけれども、
まあ、そうですね、村木さんと直接関係があるかどうかっていうのは私もまあ推測であるんじゃないかなというのを思ってはいるんですけども、はい、まあ、もちろん何の証拠もない話なんですね。ただ、まあ、一般論としてまあ自分たちが捜査をして、つまり検察がですね、
はい、
自分たちが捜査をした事件について逮捕までして、でしかもまあ逮捕した時は、まあ、関西の新聞には全部載ったわけですよね、うん、報道もされたと、はい、まあ、そんなふうに大々的にやってしまったことに対していや実は起訴できませんでしたということはまずありえないだろうと、うん、彼らの論理では、
はい、
だからまあどんなことをしてでも、まあ、実際私も逮捕される前にですね、まあ、10ヶ月以上ずっと任意の段階で取り調べを受けていましたけども、はい、もう非常に事細かにですね、
うん、
私の身辺調査も含めてですね、
はい、
何とかしてこう罪にしてやろうというのを探しているような雰囲気は感じられたので、うん、
はい、
まあ、彼らもやっぱりそこは必死になって何とかして起訴すると思ったのは事実だと思いますね、はい、
なるほど。まあ、このラジオはまあ冤罪にまあ比較的関心のある方たちが聞いていらっしゃると思うんですけども、まあ、そのいろんなことに関する専門家ではない方が聞いていらっしゃるかもしれませんので、この辺までお聞きになって何だかよく分からないぞという方も いらっしゃるかもしれません、ただですね、桑田茂樹さんは、現場の専門家でありまして、入札なんかをやる、事務方の人ではないんですよね。で、私もよく知らなかったんですけども、桑田さんが、業界で知られるようになったのは鳥取大学医学部附属病院の情報部副部長だった、2008年にですね、日本で初めて大規模病院の、新クライアント導入に成功したということで、この時から業界では、名前の知られる存在になったということで、大変な人だったんだなということが今頃
そんな大したことないですけど
いやでもこの新クライアントちょっと難しいんですけども、ちょっと簡単にですね、簡単に説明するのは難しいと思いますけど
そうですね、
ちょっと分かりやすく説明していただけますか。
そうですね、まあ、普通パソコンを使って何か仕事をするときに、
はい、
データっていうのはそのパソコンの中に入ってるわけですね、
はい、
でもその病院の中でその患者さんのデータを扱う電子カルテというその仕組みの中でですね、あのパソコンがまあ病院中もういろんなところに散らばっているわけで、はい、なかなかこう管理するのも難しい、うん、でそこの中にデータが入っていたらもしその盗難にあったりとか、はい、あるいは誰かが持ち出そうとして、まあ、持ち出せちゃったりとかするとやっぱり非常に困るわけですよね、
はい、たまにそういう事件ありますもんね。
そうですね、はい、情報が、まあ、あの意図的かどうかは別として、まあ、漏洩してしまったと、はい、でそういったところをあの解決するために、うん、もうデータの処理をパソコンでしない、でネットワークで接続された別のサーバーと言われるですね、大型のコンピューターで全部処理をしてしまって、はい、処理したその結果の画面だけを見るという仕組みに変えたんですね、はい、そうすると実際に動いているのはもう手の届かない向こう側でデータがあるわけで、はい、あのパソコンには全くデータがないと、はい、画面でこう見えるだけっていう感じになるので、はい、非常にセキュリティが高く保てると、うん、まあ、そういった仕組みをあの入れて病院に入れたというのが、まあ私の、まあ業績の一つでありますね、はい、まあ、他業種ではあの比較的そういうのはよくあの普及してるんですけど、
そうなんですか、
はい、病院ではまあなかなかまだ普及していないという時代でしたので、まあ、私がそれをさせていただいたということですね。
この新クライアントの新というのはあの英語で言うとスペルは、
THIN ですね。
薄い
ですね。
なるほど、
はい、
あ、分かりました。
反対はまあもちろんファットなんですけども、
なるほど、
まあ、従来型のようなその高性能なパソコンがなくてもですね、はい、データの処理自体もあの大型のコンピューターで全部やってしまうので、あの芯薄いですね、
あの、はい、そういう意味なんですね、
あの低価格であの高性能でないコンピューターを端末として使えるというところに利点があります。
はい、まあ、とにかくこのような大変なシステムをですね、桑田さんが導入しまして、桑田さんは2011年の9月に、国寿の医療情報部長に就任されて、そこから、大車輪の勢いで約半年後、翌年の1月にはもうこの電子カルテ化を成功させているということで、この間は本当に怒涛の毎日だったんじゃないかと思いますけど、
そうですね、
本当忙しい。
そうですね、まあ、実質半年もなくて4ヶ月なんですけれども、非常に短い期間でこの電子カルテのことを、まあ、成功させないといけなかったということで、はい、まあ、それ以外の業務は全くできないというような状況でしたね、
はい、ということは入札のことを気にしている場合じゃなかったよということ
ですね。そうですね、あの入札今回の事件にかかってあの関わったそのシステムっていうのは電子カルテではないんですね、
はい、
また別のネットワークシステムの話なので、まあ、なおさら自分の業務でもない、しかも入札の手続きにも直接関わってない私がどうしてそれで罪になるんだろうっていうのは、まあ、当初非常に不思議に思っていました。
桑田さん、一社お札は避けたいということを言われて、鳥取大学の病院でネットワーク運用保守業務を担当していた会社に入札参加を呼びかけたが、しかし国寿の使用書には不得意な分野が含まれているという技術的な理由でこれを一回断られているんですよね。でそしてお付き合いのあったダンテックさんに声をかけて高橋社長がこれに応じたといういきさつがありました。そして2回目の入札なんでしょうかね、13年度の入札前には入札の方式を決める契約担当の事務方にルール通りに総合評価方式でやってほしいと申し入れたが時間がないということで一言で退けられたというふうに書いてあってですね、なんかこういろんなことが桑田さんには不利に動いていたようなそんな気がしてならないんですけれども。
そうですね、はい、今回その入札の手続きを担当している事務方がいるんですね、
はい、
それは私とは全く違った部署の方で、
はい、
私が直接指揮命令もできない本当に事務方の担当の方なんですけども、まあ、その方が一社応札はにはしたくないと、
はい、
つまり入札っていうのはまあ複数が競い合って値段がこう下がっていくというのがまあ理想形であるので、うん、どうもその一社しか参加しないということになると事務方の方になんかペナルティがあるようなんですね、
う
ん、
あ、そうですか、
なので、まあ、それを避けたいということで、まあ、なんとか複数入るようにお声掛けをしてもらえませんかと、
はい、
いうことで、まあ、いろいろかつての職場で付き合いのあった業者さんにお声掛けをして、うん、で一社には断られ、はい、ダンテックさんはお受けいただいたということで入札に参加いただいたと、
はい、
でそれが1回目なんですね、
はい、
で2回目に関してはもう私が1年その業務に実際携わっていろんな問題点も分かっていたので従来はその価格が安いだけで、はい、その業者を決めていたんですね、価格の低さだけで、
う
ん、 最低価格落札方式というふうに言うんですけども、はい、でそれだとやっぱりどうしても安かろう悪かろうというものにがしか調達できなくなってしまうので、
はい、
2回目は総合評価方式ということで価格と技術両方をバランスよく見て点数付けをして、
ええ、
その総合点が高いところに、業務をお願いする方式ですね、うん、に変えたいということをお願いしたんです、
は
い、ところがそうするには、まあ、かなり時間が実はかかる、
うん、
1年ぐらいかかってしまうということで、はい、いやそれは無理ですというふうにその担当者から言われたということです。
はい、はい、いやなんかいろんなことが複雑に絡み合っている感じがしますけど、
そうですね、実際その今回私が罪というふうに有罪だと言われた部分ですね、
はい、
についてはかなりの部分事務方が関与していることがありまして、うん、まあ、どうしてそれ私がこう、まあ、罪をかぶされるということになるのかというのは非常に不思議な感じですね、はい、もうちょっとそこはやっぱり丁寧に捜査をしてほしかったし、うん、まあ、裁判所もそこをきちんとまあ認めていただきたかったというのがまあ一審での感想になりますね。
はい、でこの江川さんのですね、文章を見て私も初めて知ったんですけども、桑田さんと高橋さんですね、全く落ち度がなかったわけではないと、高橋元社長は以前、徳島大学病院で、病院情報センター部長からの必要な要求に、まあ、根負けしてお金を渡してしまったことがあって、これが、54万円の、贈賄罪に問われていたということがあったと。で桑田さんもですね、ダンテックの高橋元社長からですね、現行の業務体制を聞かれて、その当然の問い合わせに答えなければという思いで、事務方に N 社の体制表の準備を指示して、ただ手元に届いたのは N 社の、入札資料の中にあったもので、それと気づかずに送ってしまったというようなこともあったということなんですけども、この辺のなんていうかちょっとしたミスと言いますか、
そうですね、落ちですね、まあ、高橋社長の、そうですね、高橋社長の贈賄罪に関しては全く別の事件なので、はい、まあ、それも要求されて、まあ、渋々というか仕方なしにやってしまったということなんですね。で私 の、まあ、落ち度に関して言えば、まあ、入札に際してですね、やっぱり業者さん、参加を検討されている業者さん全てに公平にやっぱり情報を提供しないといけないという思いはあったんですね、はい、まあ、それは当然そうだと思うんですね、はい、でところが、まあ、現行の業者さん、つまり 今の時点でその業務をしている業者さんと新しく入札に参加されようとする業者さんでは、その国準の業務に対するこう知識の量って全く違うんですよね、
はい、
ですので、まあ、今回そのダンテックさんから一体どういう体制でされているんですかと、この業務を、はい、って聞かれたときに、本来ならそれは事務方を通してお答えをしないといけないですね、
うん、
私はまあ現場の人間なので、
はい、
入札に関する問い合わせにはその入札の担当者が直接答えるべきだったんですけども、うん、私はそのまあ現行の業務を、まあ、業務の体制図を持っていたので、
はい、
持っていたとか、その入手することができたので、うん、でそれをまあ入手して、高橋さんにまあ直接送ってしまったというところで、まあ手続き上のミスがあったのかなと、
うん、
いうふうに思っています。
まあ、この辺のことからですね、まあ、裁判所が桑田さんと高橋さんに対して偏見といいますか、ちょっと怪しいんじゃないかと思ったんじゃないかと。
そうですね、ただ、まあ、本当にこういわゆる情報漏洩というものは価格の漏洩であって、はいはい、その体制の漏洩なんていうのは、まあ、ちょっと言い方悪いですが、体制の漏洩が、まあ、すなわちそれが公平を害するかというと、それはそうではない。
そうですね、大したことじゃない気がしますよね。
で実際に裁判でもその N 社 の、はい、まあ、従業員だったことも証言されましたけど、
はい、
でそれがあったから何かどっちかに有利になる不利になるってことはないと、うん、いうことまで、まあ、おっしゃっていただいているんですね、
はい、
ただ、まあ、それが故意であったかどうであったかとか、
はい、
推測することはできるとかですね、うん、まあ、なんかそういう理由付けをもってしてその情報漏洩だというふうに認定されてしまった、はい、ということになります。
でも見積もり価格を漏らしたわけでもないし、
そうですね、はい、まあ、公平を害すると
は、ね、思えないですよね、
いうことです。まあ、結局その官製談合防止法違反 の、
はい、
その範疇といいますか、
はい、
射程といいますスコープですね、
うん、
っていうのは実は非常に曖昧なんですね。その入札の公正を害し得る行為、
はい、
っていうふうに法律では書いてあって、
ええ、
それってどこまでがそうなのと、
はい、
いうことは本当にこう捜査側のあるいは、判断する側の、紫さんず決まってしまうと、そこもちょっと問題かなと、
うん、
要するに権力を持っている側が恣意的にその範囲を決めることができると、
はい、
でこいつは有罪にしなきゃいけないなと思ったらその法律を適用して有罪にすることもできるし、いやいやそんなのは全然関係ないんだよということもできると、
うん、
だからそこの法律のその曖昧さが、そもそもやっぱちょっとおかしくて、
はい、
本来その入札の公正を害すると言えないようなもの、
はい、
実務的にも何の問題のないようなものも、罪だと言われれば罪になってしまうというような危うさがあると思いますね、
はい、
ですので黒田教授がおっしゃった、こんなこ誰でもやってるようなことが、罪になるんだったら、このような仕事をする人いなくなる、
はい、
という発言ですね、
そうですね、
ありまして、はい、まさにその通りではないかなと思うんですよね、うん、見ようによってはもう全部犯罪行為だと、
はい、
使用書を書く条件をつける、入札にあたっては参加していただく業者さんに一定の条件を満たした上で来てくださいっていうのが普通なんですけど、はい、その条件をつけることも言ってみればそれは制限を加えることなので、入札にですね、
はい、
入札の公正を害すべき行為と言われかねないんですよね、
うん、
そこが非常にこう曖昧なまま残っているというのが大きな問題ですね、
はい、
特に最低価格落札方式というのは本当ありとあらゆる入札で行われていて、つまり安いところで決まるということですかね、うん、はい、でそれが第一審の判決では、最低限でなければならないという判決だったというところも大きな問題です、
うん、
でその最低限って一体何なんだろうと、
は
い、いうところですよね、それの判断に迷いもありますし、
はい、
そもそも国準のような高度な医療をですね、提供する機関における最低限というのはそれはないでしょうと、
うん、
その普通の市役所とか、事務的な仕事をしているような組織と医療行為そのものをやっている、あるいは研究をやっている国準とで、
はい、
全く違うわけですよね、うん、求めるレベルが違う、
はい、
その中でその最低限でなければならないというそういうその枷をはめられるというのが、非常におかしいところだろうなというのを思っています、
はい、別の専門家の方、楠木教授とおっしゃるんですかね、この方がですね、発注者には専門的な見地からの裁量がありそれには説明責任が伴います、その内容に問題があれば不服申し立ての手続きが用意されており、そこで専門的な見地から使用書の妥当性を判断すべきだったでしょう、そもそもこの種の判断は司法には馴染まないと思いますって書いてありますね、
そうですね、司法は今回ですね、第一審ではその最低限であるべきという、
はい、
その一つの、ルールを作ってしまったんです、これが全くおかしいというのが控訴審での我々の主張になっているです、ね、そうではなくて楠木教授のおっしゃる通り合理的であればいいということですね、
はい、
組織それぞれやっぱりやるべきこととか目標が違うわけですから、それに沿った調達ですね、をすればよいので、つまりその組織にとって合理的な使用書の設定になっているのかというところが判断基準であるというのが、楠木教授の意見、
はい、
全くそれはもうその通り、現場の人間にもしっくりする、
はい、
しっくりくるですね、ご意見かなというふうに思っていますね、
は
い、
今回のこの裁判があって、一審の判決が出てっていう影響は他のこの業界にもなんていうか影響を与えているんですか。
そうですね、ちょっと他業界は正直ちょっとわからないんですけれども、
医療関係
そうですね、我々 その医療情報システムに関する、仕事している人から言うと、やはりその入札の使用書を書くのに、非常にこうためらいが出てくるようになったという意見を聞きますし、実際にもう自分たちで直接書くのをやめたというところもありますね。
そうですか。
コンサルを入れて、
はい、
コンサル、第三者に、書いてもらうと、
はい、
そうすることによって、自分たちは大丈夫だよというようなことを、 するところも出てきます。そうすると、まあ、実はそのコンサルもただでやってくれるわけではないの で、
そうですね、
余分なお金がかかりますし、何よりあの現場の方が迷惑なんですよね。あの現場をよく知らない人がやっぱり仕様書を書いてしまうと、本当にそれが必要とするのは現場であって、現場のために物を買ったりサービスを調達したりするのに、そこの意見が十分反映されないあのものができてしまう、仕様書ができてしまうと、だから私よく言うんですけど、その入札の公平性をあの保つっていうのが我々の目的ではないんですよね。それはあくまで副次的なものであって、目的はやっぱり必要なものを適正な価格で調達するっていうことなんですよ。それがもう忘れ去られてしまって、
そうですね、
もう罪にならないように、とにかくなんか公平性ですね、それを一番に考えて、入札をするようになってしまったと。それは非常に残念なことですね。現場にとっては非常に迷惑な話、組織にとっても、まあ、国民の皆さんにとっても余分なお金をかけて、まあ、調達をしているということになるので、まあ、税金の無駄ということにもなると思います。
そうですよね。まあ、でもあの、まあ、この事件に関して言えば、まあ、その入札のこととかをよくご存知、まあ、私も知らないですけど、よくご存知ない裁判官が判断をする。まあ、他の事件ではやっぱりこう、そのなんていうんでしょうね、その専門的な知識がない裁判官がそれを判断するというのは、どうもなんかすごく無理があるような気がしてしょうがないんですけどね。
そうですね。あの、このそもそもこの官製談合防止法に刑事罰が加えられたというのはつい最近のことなんですね。
あ、そうですか。
だからそもそもその刑事事件に なるような、まあ、事件でもないんですけれども、はい、まあ、刑事の場でこう裁かれるということはやっぱり馴染みがちょっとない、
はい、
まあ、無理っくり取ってつけたような感じがあるんですね。だから、まあ、おっしゃっていただいたように、その入札についてもわからないし、ましてや情報システムについても全くわからない裁判官が、これを裁くということに対してですね、まあ、私は本当に正直な感想として、なんか素人に裁かれていると。私たちもまあ実際業務はよく知ってるわけで、なんかそういうなんかこう違和感を覚えました。
今のは結構痛烈な言葉ですね。ここにも聞きたいことはいっぱいあるんですけども、ここで訴えたいこともしありましたらですね、ぜひお聞かせください。
ありがとうございます。まあ、控訴審で私は、まあ、一番のポイントだと思っている点が、まあ、一つだけありまして、
はい、
それはあの先ほど申し上げたその使用書の文言が最低限でなければならないとした、その第一審の判決をなんとか覆したい、
はい、
これはもう私自身のためというよりも、この業界のためでもあるんですね。こんなその判決がまかり通るようでは、これ本当におかしいと思うんですよね。あくまで使用書は最低限でなくて合理的であればいいと、
はい、
合理的なものを、まあ、使用書に書いて適正な価格で物やサービスを調達するというのが、まあ正しいその公的機関の調達のあり方です。
で
もそこは間違いないと思
います。説得力がある
説明ですね。それを最低限でなければならないと言い切ったですね、その第一審をなんとか覆したいと、まあ、そこがもう私がもう求めている最低限の、まあ、唯一のポイントであるので
、
まあ、もう間もなく判決が出ますけれども、まあ、そこになんとか期待をしてですね、まあ、いい判決が得られればいいなというふうに思っています。
30日が判決ということで、ね、
はい、
良い結果が出ることをお祈りしております。
ありがとうございます。
本日はですね、国人サザン事件で裁判を戦っている桑田茂樹さんにお話を伺いました。また次回、はい、裁判の結果なども含めてですね、
そうですね、
踏まえてお話を伺いたいと思います。はい、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、そろそろお時間がなくなってまいりました。この番組は警察や検察のミスを追求していく番組ではありません。殺人事件から痴漢冤罪まで、さまざまな形の冤罪が現在も世の中にあふれており、これらが非常に不運な一部の人たちだけに起こった特殊な事例ではないということ、そして冤罪に苦しむ被害者が全国にまだたくさんいるということを電波を通じて分かりやすくお伝えしていく番組です。番組を長く続けるためにも皆さんからの寄付を集めております。詳しくは塀の中の白い花、本当に何もやってません、塀の中の白い花、本当に何もやってませんで検索をお願いいたします。よろしくお願いいたします。さよならじゃ。
雨よ